おはようございます。8月15日のワールドロボットニュースです。本日はソニーが特許を申請した最新のロボットハンドやロボットの普及を支える保険制度の議論、そして大手通信キャリアが描くフィジカル AI の未来についてお伝えします。ロボティクス&オートメーションニュースによりますと、ソニーが人間のような対抗する親指を持つロボットハンドの特許をアメリカで申請したことが明らかになりました。ソニーといえば、かつて犬型ロボットで世界を驚かせましたが、今回の特許はより高度なフィジカル AI の搭載を予感させるものです。
このロボットハンドは、親指が他の指と向かい合う構造を持っており、人間と同じように複雑な形状の物体を掴んだり、繊細な道具を操ったりすることが可能です。フィジカル AI が実世界で活動する上で、手は最も重要なインターフェースの一つです。ソニーがこの分野で新たな特許を出したことは、同社が再び本格的な人型ロボットの開発、あるいはフィジカル AI に特化した高度なハードウェア供給に乗り出す強力なシグナルと言えるでしょう。エンターテイメントから産業利用まで、ソニーの持つ精密技術がフィジカル AI の身体をどう変えていくのか、大きな注目が集まっています。ハードウェアの進化はドイツの老舗メーカーからも届いています。
ロボティクス&オートメーションニュースによりますと、大手自動車部品メーカーのシェフラーが人型ロボット専用のストレインウェーブギアボックスを市場に投入します。これはロボットの関節を動かすアクチュエーターの革新部品です。人型ロボットの製造コストの約半分は関節を制御するアクチュエーターが占めていると言われていますが、シェフラーの新技術は高いトルクを維持しながら精密な動きを実現しつつ、量産によるコストダウンを目指しています。
フィジカル AI がどれほど優れた知能を持っていても、それを正確な動きに変換する関節の性能が低ければ、その能力は宝の持ち腐れとなってしまいます。シェフラーのような世界的なサプライヤーが本格参入することで、フィジカル AI ロボットの低価格化と高性能化が、サプライチェーンの側面から強力に後押しされることになりそうです。続いては、ロボットを支える通信インフラの話題です。
新華網社が報じたところによりますと、チャイナモバイルが太陽島で開催された年次会議において、フィジカル AI の社会実装に向けた具体的な道筋を発表しました。チャイナモバイルは単なる通信回線の提供にとどまらず、フィジカル AI ロボットがクラウド上の知能とリアルタイムで連携するためのプラットフォーム構築を急いでいます。フィジカル AI が都市全体で稼働するためには、膨大なセンサーデータを遅延なく処理するネットワークが欠かせません。
チャイナモバイルは自社の強力な 5G ネットワークを活用して、ロボットが自律的に学習し環境に適応するための情報の欠陥を整備する考えです。太陽島で示されたこうした大手通信キャリアの本格的な参入は、フィジカル AI が単体の機械としてではなく、社会インフラと一体化したシステムとして進化していく未来を象徴しています。最後に、ロボットの普及に伴う社会制度の議論についてお伝えします。
21世紀経済報道によりますと、人型ロボットの年間生産台数が近い将来、10万台を超えると予測される中、保険業界がフィジカル AI 特有のリスクに対する新たな保険商品の検討を始めています。フィジカル AI ロボットが家庭や職場で人間と共生する際、予期せぬ動作で人間を傷つけたり、高価な設備を損壊させたりするリスクは避けられません。これまでの製造物責任保険だけではカバーしきれない、フィジカル AI の自律的な判断に起因する事故をどう定義し、誰が責任を負うのかという議論が活発化しています。
フィジカル AI が社会に広く受け入れられるためには、万が一の際の保証制度という安心のインフラが不可欠です。21世紀経済報道が指摘するように、保険という金融の仕組みが整うことで、企業や家庭はより安心してフィジカル AI を導入できるようになります。技術の進化と並行して、こうしたリスク管理の枠組み作りが、フィジカル AI 時代の本格的な幕開けを支えることになりそうです。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。